この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんでなんでなんでなんであの時 FM。
笑顔が素敵です。君に笑顔が似合うから。
江口あきらの音楽やば、皆さん楽しんでいただいてますでしょうか。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします、
ね、いやーもうこれはもう皆さんのこの反応を見えればもう楽しんでいただけているということで、私なんであの時カフェマスター徳松でございます。そしてアシスタントの
吉田です。よろしくお願いします、はい、
ということで、もう早速ちょっとまず紹介させていただきます、はいはい、今回のゲスト、浅野さんです。どうもよろしくお願いします。
浅野よしひこです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。いやー本当に寒いですか。なんか
寒い
寒いってやめてください。寒い、
今日は寒い、
今日は寒いということで、ちなみにまあここ名古屋本山でやっているなんであの時カフェでございますが、今日浅野さんはどちらから来て。
今日は岐阜県加茂郡八百津町九谷という、標高500メーターのところからやってまいりました。
あ、寒いよね。
寒いですよね。
今日は、
ね、
突然向こうも冷え込んで、はい、昨日まではいい天気だった
んですけど、そうなんですよ、
今日から突然
突然
なんとディープなオータムになったと。
いやディープ、いや急に英語をディープなオータムね。
いやもう先ほどから聞いてたら、はい、もうやっぱりなんだかよくわからない電気とか、なんかよくわからない楽器とか、
なるほど、
なんかよくわからないもう人たちが出てきて、俺は本当に山から降りてきたぞっていうような感じ で、昨日まで俺は薪割りをやってたぞ、
なるほど、
チェーンソー使ってたぞ、手がかじかんでるぞ、
かじかんでる。名古屋に来たら暖かいと思ってたら寒いし。
そうなのよ。
なるほど。まあ今日出会った人たちは名古屋にいてもあんま出会えない人ですけどね。
ここの中はここのね人々は暖かいけど、はい、俺のところ体温が来ないんだよね。
そんなに。いやすぐ暖かめ。
いやいやこの辺のね、あの本山は僕はよく知ってるよ。
はい、
高校2年の時にね、
はい、
はい、もう火炎瓶ボーンが投げて、
なるほど、
砲が襲撃して、はい、大変な目にあって、あ、俺は留置場に蓄積でお世話になったことある。なるほど。
放送できる話を。
いやいや放送できるよもちろん。
もう時効で、
オーディションまで行って、もう観察まで受けてた。
あ、
高校2年の頃だもん。
あ、まあ、なかなか
だからよく詳しいんだよ。
詳しい。
猫川のこの峠をずっと上上がると、
はいはい、
墓地があって、うちの父はいまだにそこに眠っているん
です。ああ、なるほど。
そういうことから、ここら辺はよく、ま
あ、ゆかりがあるということで。はい、
50年前ね。
知らなかったな、ね、ここにこんなカフェがあるなんて。
まあ、最近
さ、最近なのでね。まだその頃は火炎瓶はここには入ってきてなかったので。
ここまで飛ばないだろ
う。ここまでは飛んでこなかったので。
交差点の真ん中まで行かなかったんで。手がかじかんで。
その時も寒い、寒いとある日だったわけですね。
いやいや、まあ、暑かったの。真夏の夜の出来事だよ。
なるほど。
台風明けだったですけど、
ね、なるほど。そういったこう激しい時代を生き抜いてきた感じがですね、もう浅野さんからはもう今でもみなぎってますけれども、これちなみに江口さんとはどういったご関係というか。
いや江口さんは俺は知らないよ。
いや知らないんですか。いや困るんですけど。
わからないんだけど俺来ちゃってさ、
なんかよくわかんないけど今ここにいる。そんなわけないでしょう。あんまりよく、いやちょっと江口さんに聞いたら知ってるかもしれない。ちょっと江口さんの方にちょっとお聞きしたい。浅野さんとはどういった、
やっぱ火炎瓶仲間。
火炎瓶仲間、
有名な話で、ね、
聞いたこと。もう今の子たちは火炎瓶仲間とか、いや当時もないですけど ね、うん、
ね、
ちょっと火炎瓶行かないみたいな、ないですから、うん、そんな会話。
火炎瓶ちょっと行かない、
ちょっと行かない、
いや軽い気持ちだったな、
ちょっと投げていかないみたいな。
確かに軽い気持ちだった。
確かに軽い。当時はね、
当時
はあんなに燃えるとは、 あんなに燃えるとは
名古屋で出てないよねみたいな、うん、
なるほどね。
名古屋でやっぱり明大闘争やってても、あの明光大の闘争やってても火炎瓶の事件はもう起きてないよな。
ああ、なる
ほど。じゃあ一応やっちゃう
みたいな、やっちゃうみたいな。いやだから、うん、だから本当にやっていくみたいな感じじゃないですか。なんか
だけど今ね、なかなか名士の方が今このね、あの出ていますけどね。 とか。
いや、実名、実名もやめてくれます。ちゃんとあの、なんか、
どうぞ。
念のためにピー入れときますけれど。はい、はい。あ、質問が、はい。
火炎瓶の中身は何が入っていたんですか？
なんで興味があったんですか、なんか。やめてください、あの、火炎瓶作り方講座みたいの開かないですかね、ワークショップとかやらない
ですか？あれ簡単なんですよ。
どうだ、はいはい。
灯油が入ってただけなんですよ。
あ、瓶の中に、
はい、一応火炎瓶と言われて、飲んだビールの瓶の空き瓶に灯油を入れて、その上にですね、あの線をするようにあの、まあ、木綿の紐、
あ、なんかイメージありますね、
あの、はい、切れ葉っぱしをこうつけといて、
は
い、
なるほど、
でちょっとこうしますと、うん、そこに、まあ、一応火がつくんです。
なるほど、はい、
で僕らはですね、うん、その当時大学生に、はい、先ほど の、 そのロシア周りの、はい、モロトフという火炎瓶を、
火炎瓶を、
はい、作ってもらって、はい、そいつを思いっきり投げる、それは投げるだけで、はい、引火するんですよ。ボンと着地すると、
あ、なるほど、
バッと火がつくだけですよ、はい、でそこにめがけて、ね、そのか、あの火をついていない火炎瓶を投げると、一緒にそこでバッと、
あ、燃えるでね、
燃える予定だったんですけど、なかなかね、あの体育会系じゃないので、はい、ね、だいたいそういうのはうまくいかないじゃない、ね、ただ割れた瓶だけですよ。
あ、なるほどね、瓶が割れてる。そんな嬉しそうに話す話でもないですけどね。
だからね、だから50年以上前だから、
火炎瓶3分クッキングみたいな話し方で、なんか簡単にできましたみたいな感じで、こちらにもうすでにできた火炎瓶がみたいな感じでやってますけど、
いやいや、元山でこんなこと喋ってるんですからね。
いやまあ本当にそういう時代だったんですよね。
でもまあ名古屋にね、はい、こういう骨のある人いたんだな、ね、
なるほど、うん、の火炎瓶仲間で江口さんと
仲間
で、仲間で私は投げてないっていう、ね、
いや当時ね、はい、まあ路上で、はい、歌い始めた頃なんですよ。
なるほど。もうその頃から当然歌はもう歌っていて、
その頃はですね、その自分たちが表現しなきゃならないの、はいはい、はい、っていうそのことを言う、そういう何かきっかけが欲しかったっていうんでね、それで、はい、俺たちは戦争に行かないよっていう、はいはいはいはい、俺たちは戦争をしたくないよっていう、まあこと、まあ当時か、うん、ベトナム戦争で、あ、日本の企業がですね、うん、まあ特需をいただいてアメリカ側から、はい、それで、うん、まあ三菱重工とか、はい、そういう大きな企業がですね、はい、今でもそうですけど、はい、まあ軍需産業といいますかね、
はいはい、まあそうですね、
そういうことをやっ、はい、まあ今でもそうですけど、はい、やっていたのが分かったんですよ。
なるほど、もう手を、まあ、いた手を
か、それで我々、はい、我々まだ高校生の頃、お、僕らの学費もそこから結局回り回っては来てるんだと、はい、豊かになってるのは、はい、結局日本だけど、はい、苦しんでるのはアジアの人たち、うん、
なるほど
っていうことで、はい、いや俺たちはそれには加担しないよっていう、うん、したくないよっていう意味で何かのを言いたいなっていう、まあもちろんその当時先、まあまあ、収録で出てたボブ・ディランっていう方の、はいはいはい、そういう登場もありまして、はい、それで僕らはフォークソングっていう歌を歌ってたんですけど、まあ とにかく街に出ちゃおうと、
とにかく街に、まあそれをアピールしていこうと、う
ん、はい、はい、まあその限られた場所しか、限られた人しかその歌を歌うということはその当時なかったんですよ。うん、コンサートだとかライブとかっていうのはなかったわけですね。
はいはいはいはい。
だから僕らは外へ出て歌を歌い始めたんです。
まあ、いわゆる路上ライブっていうことですよね。
まあその当時ですね、外で何かをやってる人たちっていうのは、はい、まあ学生たちがチラシを巻いている、カンパを募っている、
はいはいはい、
それから旧西軍が歳末に鍋で募金を募っている、赤い羽共同募金で子供たちが外で種売ってるぐらいの、
それが路上でやる行動
で、僕らはその時に、まあ、お金もらわずに、
うん、
お金もらわずに、はい、そういう芸ではなくて、
はい、
主張っていうことで、それがサークルになり、だんだんだんだんこう一つの何か、はいはい、形になっていって、はいはい、それからまあそれはすぐに 道路交通法違反だということで排除されましたけど、ね、
ちなみにその当時はどのあたりでそういう、
それは栄の、もうバス、ま、初めはあの三越だったんですよ、オリエンタルの仲間の前、
はいはいはいはい、
そこからあの中日ビルの方に排除されて、そしてバスターミナルのところへ行って、そして地下に潜りましたね、あの地下の十字路の真ん中で歌いましたね、いや結構人だかりが多くて、何を歌ってるわけじゃないんですけど、だからそれその頃にはそのいわゆるそのフォークソングと呼ばれるものは日本の中には結構たくさんあったんですよ、ね、
あ、なるほど、
でまあ江口君なんかは、
はいはいはい、
もう僕らより2つ上の先輩だったので、
はいはい、
もうすでにそういう意味ではその音楽活動をされてたんですよね、
まだして
なかった、
ま
だ
してなかった、何十年からだった
先輩だったんですね、なんか江口さんは
年はね、
年はね、はいはいはい、
でも歌い始めたのは与太たちの方が早かった、
うん、あそう、うん、歌い始めたのは
僕らはね、まあその頃せいぜいあの大学のバリケード封鎖の前で歌ってるぐらい、よったんは栄でやってたね、
なるほど、
フォークゲリラって呼ばれた、
フォークゲリラ、
後にね、新宿で中川五郎たちがやったフォークゲリラ、はい、あれの先駆けみたいなもんですよ、名古屋は結構先駆けなんですよ、
そうなんですね、
へえ、そうなんですよ、
まあ、その中でまあこう中心になって活動されてたと、まあ、
そういうことを最初に言うのは竹内正美ですけどね、
なんかもう多分もうねえ、もう聞いてる会場にいる方はもう本当に懐かしい名前なんですけれども、まあ、今世代で今真っ二つに分かれてますけどね、
いやいや、はい、ど真ん中祭りとかなんか作っちゃったり
なんか、ね、あ、そうなんですか、
あれだって最初ええじゃないか のね、要素がすごく強くてですね、あれは反戦ですよ、
は
基本的には、
なるほど、ね、
だから我々が歌を歌うこと、踊ること、街で何かをすることは、はい、そういう意味が裏にあったんです、ね、
なるほど、やっぱり伝えたいノーというメッセージを伝えたいというちゃんと気持ちがあって歌を歌っていたと、そ
う
そ
う、まあ、今で言うとどうですかね、割とその個人のメッセージっていうんですかね、
はいはい、
個人の存在っていうものがすごく今なおざりにされてるじゃないですか、
十、はいはいはい、
人からげで、なんだあの菅っていうやつはっていう、
まあ、いやまあまあ、ね、名指しはやめていただきたいなるほど、いやいや、
どう、はい、なんか放っておくとね、
うん、
なんか十把人からげで、
あ、まあ、
違うところでね、なんかギターじゃなくてなんか銃かなんか持たされちゃうことだってあり得
るんじゃないかっていう、ね、
放っとくとですよ、知らないうちになんか自分のことちゃんと、うん、表現してないと、
は
い、
だからそこで声を上げることの大切さっていうのが、
そうなん
です、やっぱりその時代にはちゃんと、
いや今も必要だと、
今もそうなんですよね、
今も続いてるんですよ、
続いてる、
いや僕は30年前、いや違う、30年前まで歌を歌ってて、30年もう40年になっちゃうかな、そろそろ、
はいはいはい、
もう歌をちょっと脇に置いて旅に出たんですけど、
はい、
それからずっと30年歌ってなかったんですけど、僕10年ぐらい前からやっぱり歌わないといけないかなみたいな、
それはなんかこうきっかけみたいなのあったんですか、
あるじゃないですか、やっぱ福島ですよ、あの原発、 あれはね地震じゃないですよ、津波じゃないですよ、
はい、
一番ポイントは、
はい、
ね、みんな福島のこと、まあ、あの地震でいまだに津波でって言ってるんですけど、まあ、
天災だと、はい、
また再稼働しようという、
うん、
なんだあの菅は、
なるほどもう名指しでいきましょう、はい、もう、うん、はい、行きましょう、
やっぱりね、
なるほど、
だから僕らはもうね、エッチにしろ俺にしろ、
はい、
ね、追いさらばれ、追いさらばれて、
はい、追いさばさん、ね、はい
言えないじゃないのそれ、それ、
はい、おいしそう、はい、
なんかで、そういう人間ですけど、若い人たちはね、
はい、
それは今これからですから、自分たちの国を作るこの地球をね、
はい、
どういうふうに作っていくかは皆さんこれから自分たちの、
そうですよね、
ね、
そしてやっぱりちゃんと
30年40年ね、はい、50年あるわけですから、 ね、しっかり作っていってもらいたい。いや
本当にね、まあ、少なくとも今この場で一番元気ではあると思いますけどね。
いや寒いでしょ。
いや寒い、いや寒い。いやけどやっぱりもっと僕らね、さらにまあ今会場にもね、10代の子もいますけれど、そういう若い子たちがちゃんと声を上げて自分の意思をやっぱり発信していくっていうのは、時代が変わっても絶対に大切でしていかないといけない。
いやもうね、作りやすい世の中になったのかもしれないけど、はい、何をじゃあ作っていくのっていう、どう作っていくのっていう、どんなのがいいのっていうのは、そのクリエイティブはね、やっぱり自分たちのイマジネーションだから、
はい、
それをやっぱり形に表していくっていうのは大切だと思う、
ね、じゃあもう浅野さんはこの今このまた、音楽活動を再開した今でもやっぱりこう伝えていきたいものが自分の中でやっぱり明確にしっかり
と、俺はそれは共感持てるんじゃないかなと思うんだ、若い人たちと。
ああ
お金じゃないよ、
うん
ね、お金作ってどうすんのよ、うん、なんだあのビル・ゲイツって最低の男だろ
いやいや、まあ、会ったことないんで分からないですけれど、
会ったことなくたって、
ゲイツと会ったことないんでね、まあ、
は
い、
分かるだろ
う、だからお金増やしてどうすんだと、
いいこと言うじゃない
。 ありがとうございます僕は浅野さんについていかせてい
ただきますんで、いやいやいや、だけどさ、はい、今そのうちの母たちの時代ですよね、その時代は終戦直後でとにかくまずはって言ってこの世の中作ってくれたことはいいんですけど、もうこの経済も立ち行かないっていうところが分かるでしょう、はい、だから自分たちはどうすんの、うん、っていうことなのよ、
うん、
でそれをやっていくっていうことを少しでもやり始めていったら、はい、まだ若い人たちはまだ30年40年、うん、50年あるわけですよ。
そうですよね、
もっと遊べるんだよ、
はい、
でも僕は17の頃から、
はい、
そっち行って、
はい、
遊んだ人生をこう生きたのね、うんうん、
はいはい、
まあ江口君もそうだけど、うん、まあこれ先輩だから
遊びの先輩ね、もう
そういう言い訳が立つのよ、みんなも、
ああ先輩がっつって
俺たちの、ね、親父たちは戦争直後っていうか、
はい、
ね、戦時中とか、うん、そんな世界で俺たちには先輩って少なかったの
よ、あ
こういう風な生き方をしてきたなんて人はいなかったのよ。
あなるほど、ね、
そんなやつ例えば金子光晴とかね、詩人ではいたですよ、はい、
うん、
そんなの投獄されたりですから大変な目に遭ってるわけよ、
はいはいはい、
ね、だから今表現の自由がすごい広がってる、
うん、
で何を表現するのよ、はい、っていうことなのよ、
うん、
ね、いや自分をまず自分で作ることは大切さ、
はい、
ね、自分っていうものが一体何なのかっていうことを見ることが大切なんだよ、
はいはい、
でその目を見たらじゃあ何すんのっていう、
うん、
だけどそんな自分は誰だなんて知らないわよって言ってるんだけど、
はい、
言ってる自分の中での感性っていうのがあるんだよな、
はい、
その感性っていうのをみんなが例えばギターとか、
はい、
例えばベースとかウクレレとか、はい、ね、ドラムとか、
はい、
そんなもんで音で感じ取る、うん、音で自分を跳ね返して聞き取るっていうことをやり始めてるのが今なのよ、
は
い、俺は素晴らしいなと思って。
なるほど。
でこういう変な例えばあの、ね、あのアーティストとかいるじゃないですか、
はいはい、
ね、それアーティストの声、
はい、変なって何ですか誰のことですか。
いや名前は言ってないよ。
それは言えないよ。そこは名前散々だけ名指しで言ったのに
いやいや、
そこ名指しでいかない。
変なアーティストの歌聞くんだよ、
はい、
いっぱい、
いっぱい。
そうするとなんだ変だなって、
うん、
僕は最初に聞いたのは、うん、ボブ・ディラン。
あ、
なんだあいつ変だった
んだ、変だなと、
なんだあの声はっていう、うん、でそれがやっぱり自分たちの感性を呼び覚ましてくれたんだなって自分は思ったね、
はい、
でそういうことってすごい大切だなと俺は思う。
そうですね。
でそういう意味では、
はい、
この名古屋では江口晃だよ。
あ、なるほど。
あいつがいるからいい。
はい、
あいつがいる、もしくは山の年あるだよ。 あいつがいるからいいっていうのがあるわけだよ。
は
まあもちろんあの一番近いところでは友部正人なんだけど、あいつがいるからっていうかみんな先輩なんだよね。
そうですよね。だからずっとだからいいずっとあいつ言ってるんで、なんかだから先輩ですよね。
先輩なんだよ、はいはい、楽じゃん、ね、
もう先輩を盾にしても自由に暴れ回れると。
そうそうそうそう
そうそうそうそう、ね、
だけど近い 全く近いわけですよ、うん、1つとか2つとか、
はい、そうですね、
だけど僕らの高校時代に1つ2つって言ったら
確かに大きいですよ
ね、うん、ね、高校1年生だったら高校3年生で大先輩になるわけじゃないですか、
はいはい、
まあ、口なんか聞けないよ、
はいはい、もう怖くてね、
部活なんかやったらぶん殴られるかもしれないっていう、でそういう人たちがさ、ね、はい、トークで何かをやってるわけだよ、
はい、
勝ちだよね、ど
っか勝ちってどう、
絶対絶対俺やってていいんだみたいな、
いやー、なるほど、
なんかね、
いや僕
なんかあるじゃない、そういうそういうのってもの
すごい少なかった、いやー、すごく、けどそれは僕も、うん、もう本当に江口さんも大先輩ですし、まあ、今日も浅野さんと初めて出会ってやっぱりなんか僕も先輩たちの盾でこれからもっといろいろやっていいなって。
そうなんだよ。
若者たちちょっとおとなしめだなと思って。
そうなのよ。
どんどんもっと自分出していかないとダメだなっていうの
は。小生を町へ出ようってね。
町、なるほど。
よっては町へ出たんだよね。今の若い人みんな、パン、あの、携帯見、うちで携帯見てる。
なるほど。
ダメだね。
ダメだと。
出会いがない。
街へ出ようと。う
ん、街へ出
ようと。いやね、街へ出ても誰もいないんだよね。
どこ行けばいいんですか。
いやいやいや、だけどさ、はい、だけどさ、はい、あの、思うんだよ。例えばこの、なんであの時カフェ。
あ、ありがとうございます。はい。
いや、こういうカフェがあるっていうことっていうのが、
はい。
いや、ある意味での街だと思うんで、
ね。あ、わあ、嬉しいですね。
素晴らしい。
いや、あのさ、はい、例えばここからこうやって、まあ、あの、放送部で発信してるわけだ、
はいはい、そうですね。
だけど、そういうことから、やっぱり人が来たり、
はい、出会ったり、
出会ったりっていう、はい、そのな流れの中で、物事ができていったり、うん、作られていったりするんだよね。
はい、
で、そこから旅が始まったりとか、あ、もちろん、あの、一人でね、あの、旅を思いついたっていうのもあるだろうけど、
はい、
旅でさ一番いいのは人と出会うっていうことなんだよね。で僕もあの金がなくなって仕方がなくてさ、
はい、
もうどうしようもなくて、放浪したよ。放浪してアメリカ行ってヨーロッパ行って、インド行って、
それは一人旅で。
一人だよ。
は
あ、もう向こうで金作ってさ、あの草刈りやって、そして60年、あ、30年経った今頃もう一回草刈りやってるんだ今ね、八百津で。あの時のあのなんかあの昔取った絹塚っていうのかそういうの、いらねえよなそんなの。いやいや、そういう風にしてね、カリフォルニアで俺草刈りやってたよ。
カリフォルニアでの草刈り。
そうだよ。うん。
は
あ。そういうことを経て今度ニューヨーク行って今度デリバーだよ、あのエアチケット。歩き回ったよ、あの5丁目。
はあ、
フィフスストリート。
わあ、
ティファニーで朝食なんか取ってねえよ。
取ってねえよ。そんな暇ねえよ。
オフィスはその真ん前にあったんですけどね、はい、実は。
あ、そうか。
旅行代理店の。
はい。
そういうことをやって、ね、で、ヨーロッパへ渡って。
これ放浪してた期間っていうのは、期間で言うとどれぐらい？
3年間
。
うん、インドで1年、インドなんかも竹小屋の 竹でできた小屋に住んでましたよ、畑の真ん中に。
は
あ。それでケロシンストーブって、あの灯油のストーブで、
はい、
ほんで夜はあのろうそく1本で。
へえ。その小屋っていうのはどこ、どう、
竹小屋、竹のね、
竹の小屋、その 借りてるんですか。
そうそう、だから地主がいてさ。
あ、だって言葉は例えばどうするんですか。
いや、まあ、あそこはね、ポルトガル領であったり、
はい、
そのイギリス領であったりと分かれてたのよ、
はいはい、
インドが、
はい、
インパ戦争かなんかで潰れたかなんかで、うん、でそれで英語は通じるのよ。
あ、
だけど俺の英語なんて英語だよ。
いや、どういうことですか。
じゃあイングリッシュじゃねえよ。
ああ、なるほどね。
だからもう日本語英語ですよ。
ああ、な、ほったいもいじるなですよね、う
ん、
言ったら
分かってるね、はいはいはい、やっぱり、
はいはいはい、
ね、
なるほど。それでもやっぱり伝えながら3年間放浪したわけですよね。
ほんで向こうでヨガ習ってさ、
はい、あ、インドでもう本場ですよね。
もう30年40年前だよ。
はあ、
うん、日本にはハタヨガとかね、ラジャヨガしか来てなかった頃で。
ああ、まだそんなヨガなんていう言葉がね、
うん、
まあ、あの江口さんもね、ヨガはいろいろね、うん、やられてますから。
ハタヨガね、やったね。
ああ、うん、いや、もう
本当にね、もうなんかもうこの話全部聞いた後2人をもう見れない、直視できないぐらい凄みがもう、
語れはうるさく長いよ。
いやもういつまででも、
だってさ、は
い、
もう俺来年70でしょ、うん、このね大体ね、どうなのよ、先ほど話したのは17からの話でしょ、そうすると何年の話、いや人生は長いよ。あっという間だけど、
あっという間だけど、やっぱ振り返ったら
だけどね、あの今までの、あの今日はずっと収録されてるのを聞かせていただいたけど、はい、若い衆、
はい、
いいよね、
あ、いいですか、ね、
ここにいる若い衆は旅してるなって感じがするよ。
なるほど。
いやあのどこか国家行かなくたってさ、はい、要するにこう旅っていうのはさ、人を介して生きながらさ、そのいろんな人の人生を聞きながらさ、ね、こうやってくっちゃべってる俺だけどさ、それは無理だろ、俺はずっと聞き続けたんだから、
はい、
だから今度はさ喋ってもいいわけだよ。
そうそう、
ね、いいぞ。だからさ、そういう意味ではさ、皆さんね、いろんな話を聞いたりさ、
はい、
それからいろんなところへ行ったり、人のなんか中に入ってさ、揉まれたりするっていうことがさ、俺はいいと思うんだよ。
なるほど、それも旅であるってことですね。
そう、ね、そう思わない？
いや本当にそう思います。
あなたどう思う？
いや僕本当にそう思います。やっぱりあの、いやまあなんかそのおっしゃる通りですだとちょっと軽くなっちゃいますけれど、やっぱり僕もやっぱりそのあの自分なりにそういう、まあ、僕もそれこそ、旅に18で高校出てすぐに、日本を、まあ、僕は自転車でしたけど、日本を全部端から端まで旅をして、で、まあ、そこで得たものっていうのは、まあ、変な話特にはないんですけれど、改めて僕は本当に人との出会いでしかないので、それは別に移動してなくても、僕も旅してた時人と出会うことが財産だったので、この定位置にいても皆さんとこう出会えるっていうことが旅と呼んでいいっていうんであれば、もう本当に僕もこれから旅を続けて。
どうだったの、その時にその自転車で、
はい、
そのどうやって止まった。俺はね、
あ、そうですね、北海道からはねちょっとね民宿とかも使いましたけど、ね、それまではこう自分で寝袋で。
怖くなかった？
やっぱりけど、やっぱり若いってすごいですよね。もうとにかく
熊とか襲われるとか、ね、思わなかったから。
けどね、もう分かりやすく熊出没っていう看板出た時もありましたから。いや確かに、まあけど今考えるとやっぱりもう全部勢いで、もう今やろうと思ってもやれないですけれど、けど今でもこうやってこの場所を作って、こうやっていろんな方に出会えるっていうのは本当に財産ですし、まあ江口さんのおかげだなと。
何？
いや何じゃなくて、
どこへ話が振ったのか。俺は北海道から江口屋の襟裳岬の話するのか。
僕の北海道の話がねいいので、やっぱりこうやって今日は浅野さんの話聞けたというのは本当に僕にとって旅だったなと思います。あとはやっぱりこうやってこれから若いね世代の方もね、ひろみちくんもね、シベリア鉄道乗りたいって言ってたもんね。乗りたいって言ってた。
そうですよね。
そう。で、そこからヨーロッパに行きたいっていうね、こういう骨のある若者もいますから。
いや、あるね。行くんだったら早めがいいぜ。
は
い、
あ、早めが。
あのさ、あの、電車切れちゃう恐れだってあるじゃん。
ああ。
ね、わかんないよ。
なるほど。
いつまでもあるかどうかわかんないんだよ。ちなみに日本なんかさ、今 JR がさ、新幹線作りたいがためにさ、あの北陸本線とかぶんだ切っちゃったりしてさ、民間に移っちゃって、うん、それで金沢から向こう側はさ富山とか、うん、ね、新潟あそこまでだーっと、いわゆるナイトトレインって言われる夜行列車とかそういうので行けたはずなんだよ。青春18切符はもう使えないんだよ、ぐるっと。そういうこともあるんだよ。
なるほどね、
今のこの日本でだよ、
はいはいはい、
ということはロシアなんとか分かんないぜ、うん、だんだん国が変わっていく可能性もあるし、うん、いい風に変わったってさ、そのシベリア鉄道で行くっていうあのロマンは、
うん、
やっぱりまあどっかで、ね、読んだりなんかしたちょっと前の話じゃない、
うん
ね、ということはそれはね今のうちに言わないと
思った時に動けと。
そうそう
そうそうそうそうそれがね、なんかちょっとなんかさっから
それがね、さっさと行かなきゃいけない、
さっさと。
俺はね、もうこの年になったんだよ、はい、そしたらね、人生短いのよ、だからあなたと一緒、さっさとやらない、
さっさと、
さっさとやる、体がついていけばいいけどね、
はい、
行かないとなかなかね、ちょっと怖くなっちゃう。もうね、昨日クマが出ましたって言われてるからね、ちょっと山に行きたくない、ね、そういうなっちゃうわけ。
けどその岐阜、ごめんなさい、岐阜の山の方へ行ったこう経緯というかきっかけっていうのは、その名古屋に住まわれてた時期もあって、岐阜っていうのはどういう縁で住まわれ始めたんですか。
いや結局さ、じゃあ、はい、俺たちさ、これからどうする、どうやって生きる、はい、っていう話だよ、
はい、
まあ、この年寄り何するのっていう、はい、でもさ、里山、まあ中山間だよね、
はい、
その土地って今どうなってんの、はい、っていう、まあ、そんな情報が入ってくると、
はい、
そうすると過疎になってるよ、
はあ、はいはいはい、
でたまたま、まあ、こう自然農っていう、
うん、
農業の仕方っていう、
はい、
その方と出会うことがありまして、それは川口義和っていう人なんだけど、はいはい、その人の講演聞いて、そうだな、能だなっていう、
はあ、それ
いや昔の能のイエス能の能じゃないよ、
いや分かってます分かってます、まあ、農業の能ですね、はいはいはい、
俺が言ってるの分かるだろ、
いや分かります分かります、
常に若い時は能、
は
い、今は能、
ちょっと字が違うんでね、そうそう、はい、音にすると能を今でも続けて
る、若い人だったらやれる、うん、けど年寄りじゃ農業は無理だろうと、
うん、
いや、なりわいにする必要はないだろうと、
はい、
自分で食っていくやり方はどうだろうと、いや大変だぜっていう、はい、
そうですよね、
したら、
はい、
なんと簡単な、
はい、
農の農耕生活があるぞ、
はい、
っていうことが見たのよ、聞いたのよ、
あ、
そして読んだのよ、これやってみようかと。
へー、それがちなみに何年前ぐらいの話なんですか。
3年前だね。
あ、3年前の、もうつい最近の話なんですね。
そうなのよ。
それで今
だけど米これで2回、
はいはい、
3年前に引っ越して、
はいはい、
それで引っ越しに1年、
はい、
それでその間にすぐに畑だけは作っておいて、
はい、
で田んぼはその前の方が世話してくれてたんで、
はいはい、
だからその耕作地を自分が手に入れるには、
はい、
その前に2年間、
うん、
まあ、農業訓練校じゃないですけど、
あ、そういうところ、
そういうところへ農塾に通ってですね、それでまあ のこの、まあ、いろはを習ったわけですよ、
はいはい、
それで、まあ、その経験もあり、それから、まあ、八百千代役場が、
はい、
その、まあ、それ空き家バンクっていう、うんうんうんうん、そういうのがバンクあって紹介してくれるところがあって、はいはいはい、そこに農耕地がついているので、
へ
ー、その農業をやるには経験者じゃないと農地を
貸してくれない、
取得できない、まあ、貸してくれることはできる
けど
取得はできないんですよ。で取得してですね、はい、それで。でやっとその前任者に返してもらって去年、
はい、
一昨年、
はい、
作り始めて、
はい、
簡単な米作ってますよ。
お米も作られて
米、
へえ、
いや畑はね大抵の人はそれちっちゃいところでも
まあまあまあ最近ね、うん、ありますけれど
米作って食べてる。
それはちょっと何人、ごめんなさいね、なんかいろいろ聞いちゃう、何人でやってる
の。いやいや、女房と二人だよ。
へ
え、それがねすごく簡単なの。
簡単
なんだよ。まあね、
本当ですか。
まあ、なんだこんなもんかって、あ、だからなんだこんなもんかって思っちゃってるから、
はい、
その、まあ、1月からなんだかんだって言いながら支度するじゃないですか、
はい、
どんどん支度してって、はいはいはい、であ3月が来たな、4月が来たな、
はいはい、
6月が来たな、
はいはい、
ね、暑い日でいるの8月が来たな、で9月はだんだん色づいてきたぞっていうことになってきた、はい、おお、10月はお今度はなんかこう天日干しだよ、天日干しだだ、ね、そうこうしてるうちに稲刈りだと、草刈りだ、そういうことやってて、こう干して今度は脱穀してたので米ができて食った。俺の作った米から信じられない、いまだに。ほんで2人して米食いながら美味しいね
ーって
。でそれをやっぱり 人生味わった方がいいんじゃないのと。
なるほど。
いや、もう食えなくなるっていうことがあるじゃないですか、年食うと。ね、もう管、チューブ入ってるよ、みたいな。もう歯、ないから噛めないよ、みたいな。ね、そういうのあるんですよ、若い衆。ね、
いやまあだいぶ先ですけど、ね、
そう思うと、
はいはい、
いやいやあっという間だよ人生は。
なるほど、
ね、そういう時こそあっという間なんだ。
なるほど。
だけど自分で一旦米作るとこの人生変わるよ。何をやってても大丈夫。
あ、
ね、自分が生きるっていうことは、
はい、
ここにあるんだっていうことを、
はい、
人に言う必要はない。俺が生きてる、私が生きてるっていう、
はい、
そういう自分に腹が据えられるのよ。土地とともに生きるっていうのは、土とともに生きるっていうのは、ね、その足が着地するっていうことをやらないと、
はい、
いつまでも島で揺られてるみたいな、
な、
まあ、あの地震が多いからっていう、はいはいはいね、だけどそんなこと心配しなくていいっていう、うん、もうぐっと、
はい、
こう地に足つけると、ね、結構この大陸に近いぐらい、
うん、
グラウンディングするんだよね。
なるほど。
俺たちはそうやって生きた方がいいと思うんだよ、
はい、
一人一人が。
いや本当にそう、
ね、でそれジジイがさ、
はい、
そういうちょい割りのような年のジジイがよ、はい、そういうことやり始めたらさ、
はい、
結構面白くなんじゃない。
いやーもう本当に。
で若い人だってもうどんどん来てるよ。
あ本当ですか、
ね、だってさ何あの反応へ半 X、
はい
ね、半分農業やりながら半分自分の好きなことやる、
はい、
できるんだよ。
あ、
ね、そういうことやってった方がいいんだよ、
はいはいはい、
自分で食いながら、
はい、
自分で耕さない農業でも自分を耕していくわけだよ。
は
だ自分を耕すっていうことはクリエイティブなことだよ。でクリエイティブに生きるっていうことなのさ、
うん、
大切なの。
なるほど。
だからここのなんだよこのなんであの時カフェってその解雇的じゃねえの、うん、なんて思ってたんでそう懐疑的に俺は来たんだけどね。
ああ、いい、あら、
クリエイティブじゃん。
いや、ありがとうございます。
創造的じゃん。
創造的や
ね。この本山のネゴアホラに行く道の、
はい、
ね、左端にあるぞ、はい、みたいなね。
いや
いいな
ぁ、ね。何をそんなに感じてくれたのかわからないですけど、いや、すごく嬉しいです。僕もやっぱり、本当にそこを何か目指してて、やっぱりその、今世の中っていうのがなんかね、まあいろんな価値観がありますけれど、そこに影響されない自分のルールとか、自分の価値観で生きていくっていう、その左右されないっていう生き方っていうのがやっぱりこれから本当に必要だと思っていたので、いやもうめちゃくちゃもうその米を作るっていうのはもう絶対的な価値観ですよね。もうい
や、やってみると面白いよ。
なるほど。これがあれば俺は生きていけると。米があれば、
まあ結局ね、米なくても生きていけるっていうことが分かると思うんだ。
あ、逆に、
逆にね。
はあ、
だから要するに何がなくても大丈夫っていう。
なるほど。
中途半端なね、
はい、
あの神がかったね、
はい、
なんかこんなやつはダメだよ。
誰のなんかジェスチャーなんですか。ね、はいはいはい、
いや、もう本当に自分の中でグラウンディングしていく。
はい、
いやいやいや、
これ後で歌ってくれますよね。これ大丈夫ですか。このまま終わり、歌もお願いしますね。はいはいはい。
いや、実際にさ、そういう意味じゃ、神様仏様、
はい、
それは自分の中にあるわけで、
はい、
そこと出会うっていうのはさ、
うん、
やっぱりその創造的な生き方の中で初めて見えてくるものじゃないかと私は思うんですよ。
なるほど。
うん、それをやる、ことがやっぱり一番の、俺は日本の文化だと思うんだよ。日本の禅の文化ね。
そうだと。
そういうものっていうものはさ、そういったところに開花していくための要素の一つの何か、まあ、ちょっとしたアイデアに過ぎない。
はあ、
だから、日本人が、そんな大きい仕事しなくてもいいんだよ、トヨタだとかさ。だけどみんなねお金をね作るとね、
はい、
どうしても戦争につながっちゃうんだっていうことだけは分かってほしいんだよ。
うん、
だからそうじゃない生き方をするときには一体何なんだろう、
はい、
ね、そういうね、うん、ことを 探し始めて、
はい、
なんかあそこにカウンターの端っこになんか、ま、あの絵本があっただろ、
はいはい、ありましたね、はい、
それだよそれ、
なるほど、物語を作ってい けと、
いやいやそうじゃん、そこに、はい、あの少女が求めてたものは一体何かっていうことだよ、
なるほど、
それをやっぱり勝ち付けないとダメだろ、
勝ち付けない、それは
いや、マスターだったら俺すぐに、あ、それはあれですよねって
言う、愛ですよね、
うん、言って、あ、そうだ、
ありがとうございます、これで外れたらはどうしようかと思いましたけど、あ、
よかった
よかった、
いや、そこで
終わらなかった、
さよならって帰
る、さよならって帰るとこです、なるほど、いやー、これはもう江口さんのそうだっていうね、もう江口さんが
こういうね、はい、ヨタみたいな話をこの番組に残して、はい、みんなが聞けるっていう、それは大事だと思う ね、 そうですね、
この場にいない人にもこの話を聞いてほしいですね、
うん、いや、まあ、今回ねエッチに呼ばれて、なんか何でもいいから喋れよって言うんで、ちょっとそう何でもいいからって言って、ほんでひじやんがいたんで、ひじやん何喋ったらいいだろうって、あ、浅野さんこのことを喋ってくださいって、まあ、全部スプリクトはひじやんが、
あ、そうだ、ね、
いやいやいや
全部また裏で糸引いてたんですか、なんか
騙され
ちゃいけ
ませんか、騙されちゃいけませんか、
あのこと喋ってください冒頭からね、
言ってねえ、
いや言ってねえ全部は全部浅野さんの独断でやったことだと思いますけれど、いやいや、
あの石ちゃんたちはビール飲みはふ
んふん
で俺は一応30分ぐらいね、はい、あの喋って、はい、じゃあ行くわって、まあ、じゃあ今度ねみたいな、
あ、なるほど、
合格もらったんで、
合格、いやいやいや絶対合格とか求めてないですよね、もう全部独断でやってると思いますが、本当に楽しい、もう過激な話からやっぱ最後に愛につた、つながるまでの本当に素敵な話を、すいません、締めにかかってますけど、すいません、
大丈夫、ね、歌聞かせてもらいたいね、
はい、
うん、
歌ってというね、はい、声もかかってますから、
はい、じゃあ
よろしいでしょうか、
歌に任せましょう、
はい、なんだっけ、ジャスラックフリーって言われて、
はい、
どうしよう、あ、これいいか、あ、これダメだ、あ、これいいか、あ、これダメか、うん、あ、いいか、これダメかって、で、すごい古いのとすごい新しいのぐらいがいいかなと思って、
はい、
昔学生時代に石川県の、ね、金沢というところに住んでたんですよ、で、まあ、たまたま歌いに外へ大阪行ったり東京行ったり、まあ、地方行ったりしてて、ね、なんかふと思った時に作った歌なんですけど、最近何か自分が、まあ、こんな年になってふともう一回歌い始めたら、こういうことってただ地域のことだけじゃないんだなっていうふうに思った歌があります、うん、追憶という、弾む心をなくさないうちに、君のもとへ急ごうと、丘の家赤く染まって僕を呼んでいる、今も静かに暮らしてますか、森は
はあのまま眠ってますか？あなたにありがとう言いたくて、ここまでやってきた。今でも落ち着く先を見つけられません。街にはどうも馴染めません。僕は寂しい話をしたくて、歩いてきたつもりはない。弾む心をなくさないうちに、君のもとへ急ごうと丘の赤く染まって僕を呼んでいる。いつものままでいたい。一仕事ありますね。君は君を愛するように。そして僕は僕であるよ。弾む心をなくさないうちに、君のもとへ急ぐと丘の家赤く染まって僕を呼んでいる。今も静かに暮らしてますか？森はあのまま眠ってますか？あなたにありがとう言いたくて、ここまでやってきた。
しみました。本当に何か景色が見えるような、もう情景が浮かぶような、いや本当に、いや これぞね、ひじやんさんも
満足、
満足ということね。
満足です。いや
もう本当にちょっと僕もマイク持つの忘れてて、そうもう聞き浸ってたので終わった瞬間持たなきゃと思ってガーンってなっちゃいましたけど、いやー本当にこの話のね中からこの、まあ、不倫になってじゃないですけどね、この曲がより深く響いたなと。
いやだからね、はい、岐阜県の方、僕らのねこの名古屋市内のお水は、はい、うん、みんな岐阜県の方から流れてるのよ。
あ
だからおこの、ま、あっちの碧南の方なんか水争いですよ、
はい、
はっきり言って、
はい、
半田とかあっちの方は、ね、愛知用水とかがずっと岐阜は全部水を供給してるわけよ、
はい、
だから山がないと、
うん、
名古屋市内愛知県はないよ、あれせんよ、ナッシングよ、
ナッシング、
ね、だからさみんなさ岐阜へ遊びに来ることがいいんだよ。そして、
はい、
ね、長良川とかさ、
うん、
ね、木曽川とかさ、
うん、
大きな川あるじゃん、日比川とかさ、
はいはいはい、
ね、平川とかさ、はいはい、大きな川がある、川と一緒に流れるっていう、
うん、
そして自分の町に帰ってくるっていう、そういうのっていうのはすごい俺は大切だと思うんだよ。ねえ、ねえ、いやいや、そうするとさ、そのなんていうの、その何が大切かっていうのは分かると思うんだよね、
はい、
でそういうそのちょっとした旅行でいいじゃないですか、
はい、
日帰りで、
うん、
デイキャンプでいいじゃないですか、
はい、
でだからそうやって俺たちの近くに山があるんだって、
うん、
あ僕はねこの前ねエベレストの近くのね、はい、ヒマラヤあそこを歩いたんですよ、ヒマラヤ街道、
ほう
ずっとトレッキングのね、2週間、
はい、
うん、5300ぐらいまで歩いた、はい、あいやごめんいやちょっと安いもって4800
4800、まあまあまあいいじゃないですか、まあ、そこは ね、はい、
そこにはね車が走ってないのよ、
はいはいはいはい、はい、
車が走ってないの、
はい、
全部歩きなんだよ、
はいはいはい、
もうシェルパ族が、
はい、
もうすっごいでっか
い
ものを体に担いで、
はい、
ね、なんか鉄の扉を2枚ガー持って、
うん、
ね、それは1メーターと2メーターぐらいあるところ、
はいはい、
それを2枚ぐらい担いで、その山道をずっと登っていくわけよ、
はい、
そんな見ると人間の可能性はこういうところから見えるんだなみたいなことが、そう思って俺は今農耕をやってるんだけど ね、だからさ、そういうところに触れるっていうことはすごく俺は大切じゃないかなと思うんだよ。いやもちろんシンセサイザーも悪くはないよ、
う
ん、
そうですね、
そういうね、その生き方も悪くないよ、うん、ね、だけどやっぱああいうところちょっと歩く、
うん、
そう自分の弱さを見る、
うん、
そしてその自分の柔らかさを感じる、
うん、
そしてその土のそういうところとか川の水のあの、はい、ね、うん、この音を聞くみたいな、そういうことをねやっぱりね、こんなに近
い
ところに、
はいはい、
名古屋市内はね、
はい、
こんなに近いのすぐ行けあるわけで、
まあそうですよね、
本当にね、あの地下鉄が岐阜の中にこう名鉄線と一緒に入り込んでいるわけで、
はいはいはいはい、
ね、もう中部国際なんか俺のとこから蟹市なんだけど、新蟹からもうスーッと行けちゃうわけ、一本で、
うん、
それぐらいこの町とつながってるわけだよね、
はいはい、
だからやっぱり考えるんだったらそういうぐらい大きく、
はい、
ちょっとぐらい愛知県と岐阜県ぐらい、
うん、
三重県も含めさ、
はい、
中部というぐらいそのスパンでさぐっとこう持ってた、
はい、
俺の庭だぐらいな、4畳半に住んでたってだよ、
あ、なるほど、
ね、ちょっと行きゃ俺の庭があるからっていう、俺はそういう生き方をしてほしいなと思うの。
はあ、いやもうね、これなんか本当いいですね。いやもうこれ全部がなんか僕また自分の話になっちゃって申し訳ないです
けど。あなたが話
した。あ、いいですか？
それ。
いやなんか全部自分にまたつなげちゃうんですけど、僕もね、それこそあそこにいるひろみちくんもですけど、この前ちょうど岐阜でね、 キャンプやったばっかりなんです。キャンプバーベキューやって、うん、でそこの岐阜の場所とここの場所をつなげて、うん、何かでそこにも畑もあるし、うん、まあ美濃加茂なんですけど、美濃加
茂近いじゃない。
ああね、美濃
加茂おいでよ。美濃加茂はちょっと上がるだけだよ。
そうですよね。
感じ
だからずっと話したかったんですけど、いつ入っていいのかなと思って。
美濃加茂、
美濃加茂で、うん、まあそれもここの、
うん、うちにも山あるよ。
あ、そうですか、うん、
もう少し切らないとキャンプはできないけど、キャンプできる
とこあるよ。だからまあどっちかったら都会側、町側なとは思うんですけれど、うんうん、まあ、それもたまたまこのカフェのお客さんのお客さんから の、まあ、その週末畑をやってるっていうとこから、もうかれこれ結構定期的に行ってて、これからもっとそこをつなげていきたいなと思ってたとこなので、今浅野さんの話聞いて、もうこれはもっとそっちに進めっていうね、これはもうメッセージなのかなって、もう啓示なのかなって思うぐらい、なんか今つながりを感じてます。
いやいや、
近いじゃないですか。
そうそうそう、あのね、やっぱりね、面白いことにはさ、まあ、音楽で言葉で皆さん表現するじゃない、
はい、
ね、でいろんなことをやるんだけど、例えば土と一緒に畑でも田んぼでも結構時間かかるんだよ。
あ、
何かこう作ったりとか、うん、その作る前にちょっとこう、あの根を切って、 その、うん、そこら辺にあるその、うん、そちょっとまあ種が芽吹くまで の、 その支度を作ってやるのにもちょっと時間かかるわけだよ、
はい、
で その間黙ってこう土と一緒にいるとね、
うん、
その知らない草もね、なんかいろいろこれ何の草かなとかね、いろいろそのこう見ていったりする時間、
はい、
これがね結構ね、そのなんかな、無口になるって言ったらおかしいけどさ、
はい、
自分とも喋らないでただ作業するっていう、その作業性、うん、作業的な時間っていうのが、
はい、
ただ要するにその機械的に動いてるんじゃなくて、ただそのロボットのようになんかこうただ無言にただ流されて生きてるんじゃなくて、そこに自分がそれをこう、うん、一つ一つを自分がこうやっているっていうのを感じながら、ただそこでこう言葉なくその行為がその起こってるっていう、
うん、
このことっていうのは繰り返しがない時間の流れの中に入っていくんだよ、
うん、
起こっているっていうことは、これは創造性がどんどんどんどん広がっている、クリエイティブなものがどんどんどんどん生まれていく生まれていく生まれていくっていう、そのサイクルの中に入っていくわけだよ。でこれは工場ではありえないんだな、時間が存在するから。でそのじゃあその中の時間は一体どうなるかって言ったら、放射線上にこう広がっていくような、そういう、うん、まあこれは俺の表現なんだけど、はい、そういう世界の中に入っていくんだよ、
うん、
これが面白い。
あ、これはねもう経験しないとわからないことですけど、うんうん、単純作業だったとしてもそれがクリエイティブになっていくってことですね。
クリエイティブになってるっていうことの中ではね、はい、大抵そうですよ。まあ物作ってるとそんなもん別にギター弾きながらこうやりながらうんってやりながら、そのうちにギターの中で単音弾きながらこうやってやっていくと、その中にずっと自分の中でこうずっと入っていくときに、はい、そのな眠っているのか覚めているのかっていうその瞬間っていうのは自分しかわからない、
うん、
ただ音をトントントンと弾いてても叩いてても奏でてても、
はい、
それはそのそういう楽器もなしに何もなしにただ土とそこにいるだけでそれが起こるわけだよ。すごいことだろ、
う
ん
すごいよね。
濃厚っていうのはだからさ、
はい、
すごい要素があるんだよ、
はいはいはい、
だから百姓って言われてるんだけど、俺は一生もまだ生きてないのに、
うん、
自分をまだ生きてないのに百の生を生きなきゃいけないぐらいすっげえたくさんのことが学べるっていうのは分かるけど、全然そんなものはね、なかなか今日も車に世話になってライト壊してもらったぐらいで何にもできない、もうあかんたるだけど、だけどそういうものをもし若い人たちがそれにはまったらすごいものづくりの大国になるよ。
はあ、
だからそれはね、機械に頼らないっていう生き方なんで、この手で。
ああ、手で作る。
ああ、それが面白いんだよ。
なるほど、
ね、さっき福島ね話も出たけどね、なんか俺たちはみんな自分で生きてるぐらいのつもりになりがちなんだよね、
はい、
だけど本当は自然の中でいて、自然があるからこそ生きてられる、それを思い出していくっていうのも大事なことのような気がするね。
そうなんだよな、俺たちは自然の一部でもあるしな、一部でしかないわけだよ、うん、遠くからキューッと地球をフェードアウトして見たら、はい、俺は苔だよ、苔、苔
苔だね
苔、うん、なるほど。
これはコロナを悪く言えないだけどさ、コロナは悪く言えないけれど、じゃあ俺ちゃんどう生きるよ、うん、っていう、うん、下手したら今は、ね、コロナみたいなもんだろう、人間も、
うん、
ねえ、
そうですね、
動物たちや他にとったってさ、はい、うん、だけど俺ちゃんその今言ったようなさ、その感性があるんだよ、
はいはいはい、
ね、眠っているのか覚めているのか、はい、なぜ覚めているっていうことは一体何なんだっていう、うん、覚めているっていうことは創造的であるっていうことなんだよ、
うん、
ね、
そうだ
ねえ、もう激しく共感してますね、
そういう
さんが、
そういうところに自分が、だからさ、今のアーティストはさ、
はい、
そこに行かなきゃいけないんだよ、うん、お金じゃねえよ、
うん、
ね、
あれじゃない、
うん、そこで、だからさ、そこでさ、だから有名になってどうすんのよっていう、
う
ん、ね、自分自身はどう生きるのよ、
はい、
でどこで共感を得るのよ、
うん、
ね、そのクリエイティブなところへ行くっていうことを、
うん、
アーティストの皆さんが、
はい、
ね、表現し始めたら、
はい、
大変な革命ですよ。
あ、
本当だね。苔でもね、
苔でも
できることあるね、
うん、
うん、
いやだからこそやっぱり最初に戻りますけれど、自分をちゃんと表現していかないと、自分の言葉を発していかないと、
言葉って言うんでしょうか、自分存在、はい、
存在を、
存在ね、
ちゃんと、
いや俺は歌なんか書けないよっていう人は別に歌なんか書く必要はないわけで、
はい、そうですね、
うん、だからそのなんか流されない
っていう、流されないっていう、
ね、みんなあのそういう意味じゃ個性的じゃないですか、
うん、
ね、今どんどんどんどん個性的になってすごい素晴らしいなと思うけど、はい、やんちゃなやつっていうのをいていいんじゃないですか、
うん、
みんな粒ぞろいなんて必要ないと思うんですよ、
はい、そうです ね、
そう、僕はそう思って、
はい、
だからなんかどんどんその音楽がそういうふうに、
うん、
あの作る、まあ、要するにそういう道具としてね、
はい、
遊ばれていくのは素晴らしいなと思って、
うん、いやだから、
うん、
まあ、そういう意味でね、この店もパッと見渡しただけで個性の集まりですからね。
いや、
その意味では誇らしいなと。
ね、玄関のその、はい、その、この階段のこう登ってくるこの感じね。
はいはい、
俺はあの荷物持ってたんでさっと行ったけど、さっきちょっとあの待ち時間があってそこに座らせてもらってみたんだけど、はいはいはい、あのちゃんとよく見て、今度はあのこういうところは上がらないといけないなと思って見させていただいたけど、なかなか素晴らしいその。エントランスでございます。
本当です。ここエントランスって呼んだ人初めてですけどね。はい、もう
ね。
いやけど、まあ本当にそういうこれからもここがね、いろんな個性が集まって、そしてその個性が表現できる場に少しでもなっていったらなと思いますし、そして何といっても岐阜の方でも。ひょっとしてこれからいろんな縁があるかもしれませんから。
そうそうそうそう。僕のね、僕の その工作 の、 あの農園の名前はね、はい、農楽園。
農楽園。
土と水と心っていうんですよ。
あ、
で、まあ、あの農園と楽園と。
楽園をかけて。
はい。それが農は楽しむ。
うん。
そういう園だと。
いや、
そういう意味も込めて、土と水と心がね、
はい、 農楽園、
うん、そういうちょっと見せ心が本当に楽しいんで、
うん、いやぜひまたね、その
そういう、
農園も見せしていただきたいですし、
そういうね、ま、なんか固まってますけど、
いや固まってないですよ固まってんだとしたらみんな曲を待ってるんだと思いますけれど、じゃあ
またみんなで遊びに
行きましょう、
はい、行きましょう、
はい、ではまあ本当にもう素敵な話をたくさん本当にありがとうございました。じゃあ最後にもう一曲お願いしてよろしいでしょうか。今回じゃあこの曲のままお別れしたいなと思いますので、本当に浅野さん本当に素敵な
音楽の素
敵なトークありがとうございました。
言葉はいらない、見つめるだけで明かりを消して静まが闇を包んでくれる、ほどける想いが心の中の胸の高鳴りを、吐息が聞いてる、このまま喜びの中へ開いた胸の奥、恐れも諦めも消えて、ただ今を永遠に委ねて、体の重さ肌のぬくもりを、ただ感じてるだけ、込み上げてくる涙が溢れ、遠い昔の私の忘れ物、このまま泣いてもいい、思い切り声を上げて、怖がらないで、止めないで、そう私は私を見つめてるから、このまま喜びの中へ開いた胸の奥、恐れも諦めも消えて、ただ今を永遠に委ねて、
ございました。浅野義彦でした。
星が夢を見てる何億年の彼方キラキラと音を立てて星が夢を見てる波が揺れているのは魚たちの狩り場キラキラと音を立てて星も月も揺れている